それではただ今から2020年9月6日礼拝を始めたいと思います。ご起立できる方はご起立ください。前奏をもって礼拝に備えましょう。歴の言葉詩編95編1から3。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは賛美します。新生歌の60番雨土こぞりて。したいと思います。主の祈りは新生歌の中ほどにあります。黄色のところページ数826ページにございますのでご覧ください。主の祈り。
天にましまし我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を浸らせたまえ、御心の天に上がるごとく地にも達させたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものになればなり。アーメン。
それでは初めに司会者の方でお祈りいたします。愛します天のお父様、優る神です。あなたの中にあって私たち一人一人が守られたことを感謝します。また今このようにして礼拝を守れる人々の幸いを感謝し、そしてまたそのために多くの方々の奉仕もこのところにやったことも感謝します。また今からの礼拝が私たち一人一人がまたあなたの御言葉に心を向けることができますようにお願いいたします。また礼拝を覚えながらにして病にあり、そしてまたいろんな都合にあり出席できない方々はもうあなたがそのところでね、あなたの御言葉を礼拝することができますようにお願いいたします。また世によってコロナウイルス、そしてまた祈られたように九州の方では今また大きな台風が来ようとしていますけれども、どうか大きな災害になることなく一人一人あなたがその時に対処していくことができますようにお願いいたします。今からの礼拝 どうか一人一人また心一つにして礼拝を守ることができますように、そのまた御言葉を知るたる次のご主のうちにあなたの働きを導いてくださいますようにお願いいたします。これからのひととき、あなたにお祈りし、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。
どうぞお座りください。それでは、賛美します。新聖歌の298番、主に任せよ。私たちの信仰告白をしたいと思います。新聖歌の後ろの方の黄色のページのところにありますページ数は826ページにございますのでご覧ください。使徒信条、
我々は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の血よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢いより来るけ、生ける者と死になる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。
それでは今月の歌を賛美したいと思います。新聖歌の474番、主は私の主よ。
Yeah.
それでは今日の説教の聖書の箇所をお開きください。新約聖書のヨハネの福音書1章40節から42節。2017年は177ページです。それでは読みいたします。ヨハネの福音書1章40節から42節。ヨハネから聞いてイエスについて行った2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、ヤクスト、キリストに会ったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れて行った。イエスはシモンを見つめて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたはキョハ、言い換えればペテロと呼ばれます。以上です。それではこのところからイエスに紹介するとして辻牧師に説教していただきます。お願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。
ある方はこれをお読みいただきまして、先月と同じところではないかとお気づきの方もあるいはいらっしゃるかもしれません。同じ箇所です。まあ、もうちょっと前半からお読みしましたが、今日特に取り上げたいのはしかし42節ということで、覚えていただければと思います。前回に続きまして、先月に続きましてですね、私はこのアンデレというこの人物にもう一度今週も注目したいと思っております。先月お伺いしたときにこのアンデレについては、自分の兄弟このケファ、ペテロですね、ペテロに対して私たちもう一人の弟子と含めて私たちはキリストに出会ったという証言をいたしました。まあ、そのことを中心に前回は御言葉から教えられたわけですが、今日はこのしかしアンデレがこのキリストすなわち救い主に出会った後、彼はこのペテロシモンに自分の兄弟シモンに証しをしました。しかしそれだけではないということがこの42節には記されています。42節の最初の行ですが、彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。証しをした上にイエスのもとに連れてきたと、まあ、イエス、アンデレもシモン兄弟シモンと一緒にイエスのもとに行ったということでしょうか。そこが今日のポイントとして取り上げさせていただければと思います。でアンデレという人物についてのことをご一緒に見たいと思いましたが、ただまあアンデレについて記されている聖書の言葉、まあ、それほど多くはありません。ここが一つと、そしてあとヨハネの福音書に2箇所出てまいります。それをご一緒にまた後で見たいと思いますが、それほど多くはありませんが、まあ、少ない中でもこのアンデレという使徒、十二使徒の一人ですが、彼が、まあ、その信仰といいましょうか、もうイエス様に対する信頼の深さ、その信仰というのを、まあ、わずかな箇所ではありますが、アンデレについてのこの 信仰がよくわかることができるんではないかと思いますね。まあ、その意味で彼は後にイエス様から十二使徒の一人として選ばれるわけですが、このように召されたことの意味というか、なぜ自分が十二使徒として召されたのかということ、そのことをよく理解し、まあ、自分の与えられた使命といいますか、自分にしかできない使命を彼は十二分に果たすことができたということが、まあ、わずかな記事ではありますが、読み取ることができます。特にこの自分の兄弟シモン、この後のペテロですね、このペテロのことについてはもうご存知のように聖書のあちこちに多く出てまいります。それに対してアンデレは本当にわずかですが、しかし、まあ、それぞれにさすがイエス様に選ばれた人の一人ですが、それぞれに果たすべき責任を十二分に、まあ、果たした人物だということができますね。アンデレの行動ということで目立っている一つの点は、まあ、一言で言うと今日のテーマに挙げさせていただきました、ある人をイエスのもとに連れていくということなんです。連れて行ったということですね。主イエスに紹介をする、まあ、今の私たちで言うならばどうでしょうか、まあ、ある意味証しをして教会に一緒に行きましょうか、行きませんかということに、まあ、通じるところではないかと思いますね。イエスに紹介をする、証しをすることも大切ですし、そしてそれだけでなく本当に、家庭や職場でそれぞれがこの私は救い主を信じていますということを言うと同時に、一緒に教会に行きませんかということを、まあ、言って、一緒にという方は非常に大切だと思います。あなた勝手に行ってきなさいというんじゃないんですね、一緒に行きましょうという子を言ってください。そういう方がいれば、また私たちもそういう人になることができればと、まあ、教えられているところでありますね。このアンデリによってこのイエス様に紹介された人が祝福されたことはもちろんであります。イエス様のもとに紹介されるということが大きな祝福につながる。それだけではなく、イエス様ご自身も栄光を表すきっかけになりました。これも大きいことですね。人々のそのことによって人々の間に大きな喜びが起こりました。ただもう一つのアンデレの大切な点は、この彼がある人をイエスに紹介した後、彼自身、アンデレ自身については、実は聖書は何も語っていないということも大切な点ではないかと思うんです。多分、まあ、アンデレ自身が人々から注目されるよりも、自分自身が注目されるよりも、人々の目がイエス様に向かうようにということを彼は本当に、配慮をしていたということでしょうか。彼の信仰による配慮ということをよく見ることができるようにも思います。聖書はあえて語っていないところに、まあ意味もあるんではないかというふうに思いますね。さて、そのアンデレについての記されているわずかな箇所、3箇所、今日のこの箇所も含めて3箇所ですが、今日のその箇所でこの42節によりますと、もう一度しますと、お読みしますと、彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンを見つめて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたはケファ、言い換えればペテロと呼ばれます。アンデレはイエスを見て、まず兄弟シモン、イエスに出会いですね、彼自身はまず 兄弟シモンに、これは前回取り上げたところですね、まず兄弟に。多分このシモンというのは兄弟という言い方ですが、アンデレから見ればお兄さんであったのではないかと思われますが、キリストに出会ったという証言をしました。そしてそれだけでなく、イエス、シモンをイエスのもとに連れてきた。まあよくペテロ、シモンが言ってくれたというふうに思いますね。私たち自身が、家族や友達に証しをしてもですね、なかなか教会に一緒にっていうのはなかなか難しさを覚えるものであります。まあでも本当に祈りによって導かれるという、あるいはいろんなチャンスがあれば導かれるということも事実でありますが、まあ難しさも覚えますが、彼はシモンに証しをして、そしてイエスのもとに連れてきた。シモンも一緒に行こうということでイエス様のもとに来られた、来たということ。するとそこでこの42節の表現によれば、驚くべきことが起こりました。イエス様はですね、シモンを見つめて、もう見つめるという表現非常に素晴らしいですね。しっかりと見る、ただ簡単に見てということだけではなく、しっかりと見つめて、そしてこのその場でこのシモンという人物が、多分ここは初対面だと思います、ね、シモンという人物が、しかしこの弟子としてふさわしい人物であるという、この見抜かれた。まあそこはさすがイエス様で、人を見る目が十分お持ちだったわけでありますね。そしてなんとこのシモンに対して、あなたはこれからはこのように呼びますよという名前を付けられたというのです。イエス様が新しい名前をお与えになるということはですね、もうその場でその人がイエス様との新しい関係を持つということを意味しています。もちろんこの時のシモンというのはまだまだ、その後の福音書にも多く出てまいりますが、いろんな欠点もあり、まあ長所もありましたですが、欠点もあった人物であります。まだまだこの賭けの多い人物でしたが、その後イエス様が見抜かれたようにですね、弟子たちとの交わり、イエス様や弟子たちとの交わりを通して、まさに与えられた名前、新しい名前にふさわしく整えられていきました。もうこれはもう皆さんもよくご存知の通りです。ペテロと言われる人物、十二使徒の中心的な存在としての働きをしました。イエス様はシモンに、あなたの本名は、本名はシモンと言われますが、この鍵括弧のところですね、42節、あなたはヨハネの子、父親がヨハネのその子供シモン、これが本名です。しかしこれからは新しい名をあなたに与えますということを言われたわけであります。ケファ、言い換えればペテロということですが、新しい名前によって彼に新しい使命を、本当にもうその場即見つめた中で、この人物をに対して新しい使命を与えられた。ペテロと私たちは、まあ、よく呼ばれていますが、この意味はご存知でしょう。岩、大きな岩、もと大きな岩では岩尾というような表現もありますね。そういう名前がこのシモンに与えられたのです。新しい名前によって彼の使命を明らかにされたということが言えると思いますね。イエス様と出会うということは、もちろん私たちも、イエス様を信じるという決心が与えられました。 名前が変わるわけではありませんが、変わったわけではありませんが、しかし新しく歩む新しい使命、これからのうちどのように歩んでいくべきかということをそれぞれ考える中で、具体的に仕事も変わる、そういうこともあったかもしれません。何よりも自分自身のためよりもイエス様のために生かされるということ、人々のために本当に、祈り、またその方々のために福音をお伝えする、そういうこの新しい目的使命が与えられたわけです。彼はその名前の通り、その後先ほども言いましたように、その中心的な人物として、弟子の中の中心的な人物としてその使命を果たしました。ローマの中にありますが、ローマ法王のおられるところ、バチカンですね、そこの、大聖堂をご存知のようにサンピエトロ大聖堂というふうに呼ばれていますね。サンピエトロ大聖堂というのは、これは実は聖ペテロのイタリア語だということらしいです。聖ペテロの名前がこのローマ法のおられるバチカン市国のこの中心的な大聖堂の名前にもなっている。まあそれだけペテロというこの人物、その後現代に至るまでですね、大きなこの足跡を残した、まさにイエス様に見抜かれたようにですね、本当にこの働きを果たしたと言われる人物であります。まあしかし今日は実は先ほども言いましたようにペテロのことではないんです。アンデレに注目したいんです。ペテロをイエスに紹介したのがこのアンデレであったということです。アンデレについてはペテロほどの活躍を先ほども言いました聖書には記されていません。ペテロは多く記され、そして今の名前も現代にまで残されるこのほどの働きをしました。そして今日の箇所でもですね、聖書の箇所でもこのアンデレを紹介するの41節、ごめんなさい、40節です。ヨハネから聞いてイエスについていった2人のうちの1人はアンデレであったということだけ言えばいいのに、1人はシモン・ペテロの兄弟とまであえて説明をつけてますね。2人のうちの1人はアンデレだということを言わんがために、しかしどうしてシモン・ペテロの兄弟とあえてまだ言わなければならなかったのかという、まあこのヨハネの福音書の著者ヨハネ、記したといわれるヨハネがですね、もうこの時代にこのシモン・ペテロの存在が大きかったということでしょう。それほどにペテロにイエス様を紹介した、シモン・ペテロにイエス様を紹介したアンデレという人物よりもペテロが大きくクローズアップされています。しかしアンデレはアンデレの使命として、実は彼はこのために召されていた、アンデレの使命はこれで十分果たされた。ペテロ兄弟のペテロでありますが、彼はペテロと張り合うとかですね、競い合うとか喧嘩をするとかそういうことではなく、それぞれに神様から与えられた異なった使命があるということをよく理解し、それでイエス様に仕えることができました。同じ十二使徒と人として選ばれましたが、ペテロほどのこの注目されることもなかったかもしれません。まあ、聖書に福音書に記されていないということはそういうことも表しているでしょう。しかしアンデレにとっての使命はまさにこれで十分であったということが言えるんではないでしょうか。異なった使命、ペテロとは違った使命が与えられて、イエス様、いずれにしてもイエス様に仕えることができた。十二使徒として選ばれたアンデレの使命は彼自身はよく分かっていて、主に仕えることができた。彼アンデレは主から与えられた性格と信仰を生かして 人々をイエスに紹介する喜びを見出したということが言えると思います。さて、それでは2つ目の記事でありますが、ヨハネの福音書の6章8節をちょっと ご開きいただけますでしょうか。6章の8節、8節9節を読みいたしますが、弟子の一人シモン・ペテルの兄弟、ここでもシモン・ペテルの兄弟と表現されていますね、アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。まあ、一部分だけちょっとお読みしました。よくご存知の有名な5000人の給食と言われるあの記事ですね。まあ、男だけで5000人と言われていますから、全体ではもう倍以上、女性や子どもも入れますと倍以上の人々が一度に食事をしたというんです。食事をして、満腹になったという、まあ、まさに驚くべき記事でありますが、このイエス様の不思議な技に人々は身も心も満足して大きな感動を味わったことだと思います。まあ、全体をお読みしませんが、もうすでに多くの方ご存知だと思う記事でありますからお読みしませんが、まあ、その記事を読みながら私たちも先ほども祈りました主の祈りに感謝とともに、あるように日ごとの家庭を今日もお与えくださいと、私たちにも本当にこの日ごとの糧、食べるものだけではなく、これは日常生活に必要なものということでしょう。日ごとの糧を今日も与えください。この記事に従ってイエス様はそういうことをも与えてくださる方なんだと言って、私たちも祈り求めているところであります。さて、この記事の概要は改めてこれを簡単に申しますと、空腹を抱えた多くの群衆に対してですね、イエス様から何か食べ物を用意するようにということが、ピリポとアンデレに命じられたというふうに記されています。ピリポとアンデレに命じられたということです。まあ、しかし2人ともそれはとても無理なことなんだと、これだけの多くの人たちに食べ物を与えるというのはとても無理だということを訴えます。しかしその時、この8節9節なんです。弟子の一人シモン・ペテルの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。まず前半ここで少年がいますということで、この少年をイエス様のところに紹介をしているんです。少年をイエス様のもとに連れてきたというのがアンデレであったと。まあ、しかしアンデレもよく分かってます。当然これは相手が子供でありですね、まあ、子供の一食の弁当ぐらいです。お弁当として持っているわずかな量です。一人分、子供一人分の弁当ということでしょう。多くの群衆のためには何の役にも立ちません。9節の後半、でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょうと彼も言っております。それでもアンデレはイエス様のもとにこの少年を連れてきたんです。連れてきてるんです。彼も当然これは無理である、十分な量、とてもじゃないですけど十分な量ではないということはよく分かっています。でも連れてきているという、イエス様のもとに紹介したという、少年を紹介したという、この時のアンデレの気持ちっていうか、どういうこのことを考えていたんでしょうか。皆さんはどんなふうにお考えなんでしょうか。 無理だと分かっていてもですね、イエス様だったら何とかしてくださるんではないか、何とかなるんではないか、本人もとても無理です。ピリポはもう特に諦めていました。アンデレもそのように無理だと思っていました。イエス様だったら何とかなる、これも一つの大きなピリポの信仰ではないでしょうか、信頼と信仰ではないでしょうか。強い確信があったということはとても考えられません。しかしそれでもよかったんですね。それでもよかったんです。とにかくイエス様のもとに行けば何とかなる、何とかしてくださる、そして今はもうこれだけなんだ、これしかないんだ、それをしかしイエス様のところに持っていくことができたというのはアンデレの信仰ではないでしょうか。アンデレしかできないことでした。他の弟子たちはもう最初から全く無理だということはよく分かっていますから、諦めていたということかもしれません。この少年を無視していたということも言えるかもしれません。しかしアンデレはこの少年をイエス様のもとに連れてきた。アンデレの、まあ、信仰、イエス様に対する信頼の大きさ、ところでこの食べて満足したという記事がここに記されていますが、多くの人がですね、満足をしました、褒めたたえられたのはもちろんイエス様であった。このきっかけを作ったアンデレでもまた少年でもありません。アンデレでも少年でもありません。まあ、多分ですよ、アンデレはこの時汗を流して黙々と給仕に励んでいたんではないでしょうか。もちろん聖書そういうことは書かれていませんが、弟子たちは本当に多くの人たちに、まあ、弟子たちだけでなく何人かの人たちが本当にイエス様の手元からあふれ出るこの食料をですね、給仕する、運ぶ、そういうことをアンデレも黙々としていたんではないでしょうか。この時、いや私がこの少年、この食物をこのイエス様のところに連れてきたんですよ、彼は自慢するとかそういうことも一切ありませんでした。影の人として本当に人々に使えるということを彼は喜んで行っていたということが考えられますね。イエス様のもとに紹介した少年を紹介したのがこの2つ目のアンデレについての記事です。そしてもう一つも記されています。同じくヨハネの福音書の12章の20節、12章の20節をお開きください。ここにもアンデレが出てまいります。20節から23節をお読みしますと、よろしいでしょうか。12章の20節、さて祭りで礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が何人かいた。この人たちはガリラヤのベツサイダ出身のピリポのところに来て、お願いします、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポは行ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えられた。人の子が栄光を受ける時が来ました。まあ、あと続きますが、ここまでしておきます。この何人かのギリシャ人という表現が出てまいります。で、20節のこの、さて祭りでというこの祭りというのは、この杉越の祭りのことです。この時多くの人々がエルサレムに集まっていました。祭りを祝うために集まってきました。その中にギリシャ人数人がいて、そしてこのギリシャ人の何人かがですね、ピーポのところに来ました。ここも 先ほども出たこのピリポですね、
ピリポ
に願い出たんです。まあ多分このギリシャ人はユダヤ人から見ればご存知の異邦人、外国人ですね、異邦人です。神様の、ユダヤ人から見れば神様の恵みから外れた人たちです。でもこのギリシャ人たちもこの住越の祭りに来ていたということは、多分このギリシャ人たちはこのユダヤ教に改宗した人たちであったと考えられますね。それにしても異邦人です。ユダヤ人ではありません。その人たちがイエス様を訪ねて挨拶に来ることということは、これはユダヤ人にとっては、普通は考えにくいことでした。イエス様はもちろん異邦人ユダヤ人という区別はないということ、サマリアの女と言われる女性に対するこの対応もそうでした。福音書あちこちにその記事が、そのような記事が出てまいりますが、この十二使徒であった人たちも含めてですね、ユダヤ人たちは本当に外国人である、とこの異邦人である人たちに対してはある種の偏見を彼らは長く持ち続けていました。ですからこの異邦人がイエス様を訪ねて挨拶に来るということを言われた時に、聞いた時、このピリポもですね、21節でピリポのところに来て、お願いします、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだと。アポを取ったということで、直接なかなかやはり、難しいと彼らも思ったのことでしょう。ギリシャ人たちもそこでピリポにお願いをした、イエスにお目にかかりたいということ。ところが22節、ピリポ一人で判断はできなかったのでしょう。多分ピリポは行ってアンデリに話をした、相談をした。こういう人がイエス様にお目にかかりたいと言ってきていますが、どうしましょうというこの相談であったと思いますね。アンデレに話しすると、アンデレとピリポは行ってイエスに話した。もうアンデレはもう即決断をした。そうか、それじゃあイエス様のところに行こうと言って、それを聞いてピリポも安心したと言いましょうか。そんなような感じがいたしますね。これを読んでいますと、アンデレの決断の速さということが、ピリポはちょっとこの戸惑いました。どうしたらいいもん、どうしたもんだろうと思いました。判断しかねたピリポですが、アンデレは相談したところ、アンデレによって本当に2人はこのイエス様のところに行こうと言って、このギリシャ人たちを紹介したというのであります。その後のことについて、この彼らギリシャ人とイエス様はどういう話をしたかということは記されていませんが、それよりももっと大切なイエス様が、23節、するとイエスは彼らに答えられたと。人の子が、人の子私、イエス様のご自身のことですね、人の子私が栄光を受ける時が来ましたと、彼は、イエス様はこの返事をしました。ご返事をなさったんですね。この出会いによってイエス様は、人の子は栄光を受ける時が来ましたということを宣言されたわけです。イエス様が栄光を受けになるということは、十字架にかかられるということなんです。イエス様が栄光を受けになるということは、十字架にかかられるということです。イエス様が十字架上で死んでくださることによって栄光をお受けになるというのは、神による罪の許し、十字架による罪の許しが、ユダヤ人たちは自分たちのものだけだと考えていました。狭い範囲で自分たちだけがその救いに預かることができると考えていましたが、しかしギリシャ人がこのお会いしたいと言ってきた時にこそ、イエス様はついにこの救いはユダヤ人だけの狭い範囲だけの救いではなく、広く異邦人にも外国人にも救いが及ぶということを 宣言されているわけなんですね。ご自分が十字架にかかり、そしてこの栄光を受けになり、十字架の死を信じる者はユダヤ人のみならず異邦人も救いに預かる。そして現代の私たちも福音に預かり、救いに預かり、これは世界中に広く拡大されているということですね。この主イエスの大切な宣言、ギリシャ人、異邦人であるギリシャ人とイエス様との出会いということが、それを紹介したのがアンデレです。まあ、ピリポもそうですが、アンデレです。ピリポは その初めは、どうしたものかと考えましたですが、アンデレは、いや、イエス様に紹介しましょう。決断がなされたわけです。アンデレの記事というのは実は、あと12人の名前が、12人の名前が出てくるときに、当然アンデレという名前も出てまいりますが、アンデレがどういうことを話をして、どういう行動をしたのかというのは、実はこの3箇所だけなんです。福音書の中で出てくるのは。わずかです。でも彼の行動ということが、人々をイエスに紹介をするという、これは、そして彼自身の名前が、この声を大きく宣伝されるのではなく、特に兄弟ペテロと比較すればよくわかりますね。ペテロはそれほどに用いられた人物です。しかしアンデではわずかこの3箇所だけで、3人の、最初は兄弟ペテロ、あるいは少年、異邦人のギリシャ人、こういう人たちをイエス様のもとに紹介をする。そして自分の名前はもう神の人として福音書にも出てこない。これはまさにこのアンデレの信仰そのもの、彼の十二使徒と使徒として選ばれた使命そのものが表されているんではないでしょうか。今日修法に今週の聖句としてこのピリピの2章3節4節が書いていただきました。彼自身のこの思いというのは、何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へり下って互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。アンデレの信仰を通して私たちは本当にこの虚栄からすることなくへり下ってということ、私たちの信仰の歩み、もちろんそしてこのへり下りの極致はイエス様にあることは言うまでもありません。ご自分の命をも私一人のためにお捨てくださった、その犠牲として我々の罪の身代わりとして十字架におかかりくださったということを、何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へり下って互いに人を自分より優れたものと思いなさい。私たちの信仰の結果、本当にこのアンデレから学ぶべきところが大きいのではないでしょうか。お互いこの与えられたアンデレの御言葉を通してですね、アンデレのように主によって与えられた賜物、それぞれに異なるものがあると思います。それを生かしながら、本当に自分の願い思いではなく、本当に主を褒めたたえるというその信仰生活を今後も続けることができればと願います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、主の名を覚えて感謝をいたします。4月から数えて、今日6回目この講談にお招きをいただきました。共に石原北摂取教会の兄弟姉妹方を一人一人と共に礼拝を守ることが許されていること、ありがとうございます。何よりもこの教会が盲目の中にあっても、イエス様の皆を褒めたたえ、イエス様を信じる群れとしてここまで支えられていることをありがとうございます。特にコロナウイルスの中にあっても守られていることをありがとうございます。お一人一人のそれぞれのこの普段の生活における歩み、また
教会におけるこの主を崇め、主を褒めたたえるこの生活をこれからもお支えくださいますように、願くは祈りに応えてくださり、ふさわしい方を牧師としてあなたがお送りくださることを信じます。主をどうぞお一人一人の祈りと願いに応えるとともに、それぞれの歩みも豊かに祝福してくださいますように、何よりも健康をお守りくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは御言葉を感謝して賛美したいと思います。新聖歌の317番、我が友主イエスは、賛美します。神への感謝を表すものでありそうです。準備のない方、ご理解のない方が袋を回ってもよく後ろに回してください。お願いいたします。
お祈りします。天皇お父様、この状況の中で対応できていることを感謝いたします。また家庭礼拝をしているところもありますけれども、その中にあっても、ね、あなたが共にいて共に御言葉を聞いていることも感謝いたします。また私たちの健康を守ってくださっていることを感謝いたします。あなたに出会いを立ち上がったら目的は楽しめる中、そういったあなた中心に過ごしていますけれども、これからもあなたを中心に考え、祈り、過ごしていくことができるようにしてください。そしてまた、 族や友達などに証しをし、あなたのことを知ってもらい、教会に導くことができるようにしてください。
祈り方をお立ちください。それでは聖霊賛美して祝祷交渉で終わりたいと思います。
は我らの主イエス・キリストの名に、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが回収一同の上に豊かに限りなくあらんこと。アーメン。
今日また、礼拝のご用意してくださいました辻先生に、またの拍手を持ってまたよろしくお願いします。報告の前に先、はい、それではお願いいたします。
お願いいたします。愛します天のお父様、
この彫刻の礼拝をありがとうございます。今もし将来のための祈りが祈りのところで日々でございますことを感謝します。また水曜日には朝からそしてまた午後からの祈り会があります。その上にも一人一人がその場に集ってくださることを感謝します。まだまだこれからの月日がかかるかも分かりませんけれども、神様のうちに私たちが祈り求めているものが全て良きものとしてあなたが発表されますことを信じて、祈り一人一つがあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。また教会におかれては、本日また先日お亡くなりになりました兄も佐藤さんもお兄様のうちにも、どうかまたそのご家族がその悩み、そしてまた一人一人がその神様の悩みに立ち上がっていることを、この都度私たちが信じます。どうかご家族のうちにお兄さんと癒しがありますようにお願いいたします。まだまだこれからの長い月日がありますけれども、神様に私たちが祈りを求めることを忘れないようにお願いいたします。この時を感謝して、イエス・キリストの名によってお願いいたします。
アーメン。
それでは、一応、報告の時間をいただきますけれども、主の以外の方で、報告の方を。はい。
主の以外ではないんですけど、この4教会合同礼拝の時に、ここの高校生たちが、そこで特別賛美といいますか、そういう時間があります。どうしてこの高校生たちかといいますと、栗原牧師の方から、今回この4教会合同礼拝の中で中高生合同の4教会の中の中高生が集まって何かプログラムを作ってほしいと言われまして、今中高生がいるのが、岸和田の方の教会とうちの北教会だけということで、もう2回、3回集まっているんですけれども、この礼拝が終わった後、岸和田の方の教会に、こちらからは一子君とさくらちゃんと宗太郎が、参加していってます。自分たちお昼持ってきてもらって、礼拝の後食べて、それから栗原牧師が迎えに来てくれて行くっていうことをしています。今、2曲3尾を決めて、準備進めてます。この働き、この奉仕がもっと祝福されるように、また来週子どもたちに向かうことになってます。あまり練習たくさんできないんですけれども、喜んで集まってこう奉仕できますように、教会の方たちにもぜひお祈りしていただけたら感謝だなと思ってますので、よろしくお願いします。
すいません、このですね、チラシがですね受付に置いてありますので、気になる方はそれを取ってお申し上げください。お願いします。
それでは、主の御言葉ですけど、アイムさん、それではちょっと教会ニュースのことを一応、アイムサトさんのお兄様、アイムユウさんが取り寄せられました。サクラ主をはじめサクラ家のために、アミノ家のために、ショナルさんが主をお願いしました。そして4教会合同礼拝が9月27日第4週ですね、会館のそのシアターによって行われますので、どうかそのままで掲示されているポスターをご覧ください。時間はいつも通りの時間と思います。10時半からですね。それから9月の9日の水曜日とは、午前は12時半から、午後は、夜の7時半からしますので、またよろしくお願いいたします。で、読み方のところはどうなのかありませんので、特に商品会にご覧いただきますようにお願いいたします。これで報告以上あるんですけれども、他にありましたら、はい。
静かな方向を行います。
すみません、通知会報告を正直にさせていただきます。通知報告に入ってたかと思うんですけれども、ご覧ください。審議事項の一番なんですが、一部修正があります。9月のですね、27日はですね、よさこ先生となっていますけれども、合同恋愛のでですね、この日はこちらの方に合流しますので、先生には本日は計画の範囲内というふうになっております。申し訳ありません。それから9月は来週でですね、来週に生産出費を行います。10月以降ですね、半年経ちますので、10月以降の方針について今意向を聞いております。10月以降またですね、その先生方のご方針の単位についてまた変更があるかと思いますので、皆さんお知らせいたします。それから、来週については東政策協会の先生にしていただくことが決まっております。はい、あとはご覧ください。2番ですけれども、次期牧師の調編について話を進めています。候補者から実践意見交換を申しました。で、調編委員長の選任については、今月の数次会で決定したいと思っています。10月までは祈る期間としてですね、このように、司会になっていきたいと考えています。で、ボークミニストリーという団体があるんですけれども、そこの団体に登録することはどうかということについて池谷先生から、一度調べていきたいと思います。次に3番ですね、決算総会について先日行われましたけれども、年号についてですね、確認なんですが、連絡がですね、つかないような方々、長らくですね、礼拝にも参加された方々がいらっしゃるんですが、これについては年度末にですね、順次確認して、精査していきたいと考えています。報告事項等は、ですね、福岡県教会合同礼拝でのご報告があります。あとは予定の確認のところですね、スケジュールが貼ってますのでご確認ください。9月20日ですね、高野祝福礼拝というふうになっています。はい、以上です。会計の方をお願いします。
会計報告の方をご覧ください。感謝献金で、7件入っておりますが、ちょっと多数がついておりますことについてご説明しますと、ゴスペルからというのがその下に1件ありますが、栗原先生が何年も前にゴスペルグループがあって、そこで集めていたお金を預かっておられたんです。それがもう10年ぐらい前なんですけれども、でお辞めになるこの4月にどうしましょうということで、会計の私の方にご相談があって、お名前がある、私はオカリナの方のお名前があったので、オカリナのあれかなと思ってしまったんですが、お名前がある方々で話し合ってもらったらどうでしょうということでお預かりして、でそのお名前のあった方にお渡ししたんですが、その方々で話し合っていただいて残っていたお金をもう献金しましょうということになりましたので、その分が1件入っております。それから給付金の感謝の献金も入っております。で、感謝献金が6件入っております。そして指定献金の方なんですが、牧師指定夏季感謝7件という名前で入れておりますが、これはある信徒さんが、メッセージに来てくださっている先生の方々、それから顧問の池田先生、そして次期招聘の牧師ということで、下の指定献金の支出の方を見ていただいたら分かりますけれども、各、牧師先生と、そして次期牧師のために夏季感謝ということで、1件ずつ献金してくださいましたので、その方の意向を組んで、それぞれにお渡しさせていただきました。それから、選挙費の方は BA に1年分出しております。 あと、もあと予備日のところで栗原牧師の就任祝いがありまして、あの出席はできなかったんですけれども、お祝い金をお渡しすることができました。2階のカーペット台、子どもの分給でお部屋を使いますので、そちらの方に1枚ずつ購入しております。で、特別会計の方ですが、その次期牧師徴兵の分は今のところ指定の繰り替えの方に入れております。最終的には一番下に次期牧師給与準備金という枠を作りましたので、そちらの方に入れていくことになるだろうと思います。また疑問があったら聞いてください。
今日は本部の同じ、なければ徴兵で礼拝を終えていると思いますけども、今日は時間的なところをですね、一週間接近した形での結果のお話など、ありますと思いますけれども、できるだけ時間、10分から15分内で結構、この協会からの対象になることと思います。それではこれで朝礼拝を終わりたいと思いますので、ありがとうございました。
あんまり知らんわ。紹介したいです。 A 人でないとね、サーバーの方でね。
バスで早いから15分行ってるから、少しやろう。計算をね、一緒にお願いします。